今日の御言葉はマタイの福音書16章13節から20節でございます。さて、ピリとカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちもエリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたは、ペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。その時イエスは弟子たちに、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた。今日はキリストの教会ということで、キレイ牧師に説教していただきます。
18節の一部をもう一度読み出します。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。教会という言葉が建物を指すと思われて久しいですけれども、もともと初代教会からかなりの間、教会は建物を持たないものでした。個人の家だったり、ホラー穴だったり、片ボンベだったり、舞うときは野原だったり、そういうようなところで人々が集まり、信仰によって神様を礼拝していました。ですから教会というのは建物ではなく人々なんですね。信仰を持った人々の集まりです。しかし興味深いことに、この今日の箇所の18節のところでは、教会は建てますと、建てるものというふうに言われている。まあこれは、まあ、ある意味例えなわけですね。イエス様がご自身の教会を建てる。それは人のレンガといいますか、ブロックでできた建物です。まあ、この教会が建物であるという例え、まあ、隠喩ですかね、は、パウロの書簡にも至るところに見られます。例えば第一コリントの3章。エペソ書の2章、そういうようなところに見られます。 まあ、ちょっと視点を変えまして、イエス様のご生涯、この地上でのご生涯、2000年前にあったご生涯ですが、それはまるで本当に大工の仕事のようです。まあ、ただたあの建物を建てるというだけではなくて、人々を育てるところから始まるんですね。一人ではこう家は建てられない部分があるわけですね。まあ、何年か前に伝平さんがそのキッチンのとこと上のお風呂場のとこを直しましたけど、これ一人でやったら危険なんやっていうふうに言ってました。で、まあ、でもまあ一部なので、まあ、熟練した大工ならば一人でもできるところだったみたいですね。でも大きな家を建てるときは一人ではできないところも出てくるわけです。まあ、イエス様が一人でできないっていうわけではないですけれども、イエス様は弟子たちを招かれて、その働きに召されました。それはずっとマタイの福音書でいけば4章のところで、初めの方ですね。しかしここにやってきて、16章にやってきて、やっとさあ建てようということができるようになったんですね。この16章の今日の箇所は非常に重要な転換点です。マタイの福音書の中ではそこまでこう構造的にその転換点になっているというわけではないんですけれども、ルカの福音書ではこの箇所がまさに転換点になっています。折り返し点になっています。9章ですけれども、ルカの。そしてそこまではイエス様はこの地上での宣教と印に集中されていた。しかしそれそこからは十字架への道というふうになっている。それは一つの転換点です。13章のところから私たちはイエス様が弟子たちに教えられ、レクチャーされた。どのようにイエス様の働きをこの地上で続けていくか、成していくか、そのことを様々な形でレクチャーされるのを見てきました。例えば5000人養い、そのイエス様がちぎったパンをこう一人で持っていくのを通してやったり、またイエス様が水の上を歩かれ、ペテロが私もそこに行かせてください、そういうことであったり、いろんなことを通してイエス様と共に働くということを見てまいりました。しかしここはですね、まあまさにそのよく工事現場の人が朝にラジオ体操をしてミーティングしてやっている、そのミーティングみたいなものですね。さあ今から建てるぞということです。じゃあ基本的な今日の仕事を言うからと、なんて工事現場の人が言うか分かりませんけれども、今日はこれとこれとこれをする、そしてそのためにこういう道具がいってこういうことをする。まあ熟練した大工の人たちだったらもう話さなくて、もうそれぞれ月次第始めることができるのかもしれませんけれども、しかしまだまだ熟練していない弟子たち、イエス様の教会を建てる、その働きのその基本方針、どのように建てるか、またどのようなことが土台になるか、そういうことをイエス様はこの箇所で弟子たちにお語りになっている。私たちにもこの箇所を通じて、世々の教会もまたこの箇所を通じてイエス様から学びました。私たちもまたこの箇所からイエス様と共にイエス様の教会を建てるということを学びたいと思います。ですからイエス様が建てられる、イエス様が主語であり主人公なんですね。しかしイエス様は私たちを用いられ、私たちに参加しなさいと言われ、し しかしイエス様のしていることをよく見ないでですね、勝手にやってたらイエス様の足手まといになるわけですね。ですから私たちはよくよくイエス様がどのようにこの教会を建てられるのか、どのように教会を建てるべきか、建てるべきであると私たちがおっしゃっているか、それを知らなければなりません。ですから今日の箇所はこの一言でまとまると思いますが、キリストと共にキリストの教会を建てようということです。キリストと共にキリストの教会を建てようということがメッセージの中心であります。キリストと共にキリストの教会を建てよ、これは特に信仰ということ、信仰、また信仰告白ということ、そして長老たちということ、そのことをイエス様は語っていらっしゃる。そのことを私たちはこの箇所から今日見てまいりたいと思います。それでは、アウトラインを申し上げますけれども、まあ、3つのポイントで、見てまいりたいと思いますが、そのまま順番通りこう3つのポイントが並んでいるというふうな感じはないですね。まあ、2つの部分に分けられていた方がいいかもしれませんが、しかし1つ目は、まあ、導入としてキリストが建てられるということを話したいと思います。それは18節のところからですね。キリストがキリストの教会を建てるというこの約束ですね。キリストがご自身の教会を建てる、これはどういう意味なのか、この約束はどういうことなのか、それをまず私たちで18節の一文から見て始めたいと思います。まず一つ目のポイント、18節のところで、キリストがキリストの教会を建てるということ。二つ目のポイントで、13節から、そして17節まで見たいと思います。二つ目のポイントで13節から17節。ここでは教会の前提となることを、私たちは見たいと思います。イエス様がご自身の教会を建てるということの前にですね、イエス様は弟子たちに確認を取りました。彼らの信仰をチェックしました。それは彼らを聖別することでした。ですからこのまず信仰という教会の前提、2つ目のポイントが13節から17節で、教会の前提信仰ということ、そして3つ目のポイントは、三つ目のポイントは、18節から20節です。18節から20節。ここでは、教会の方法ということです。まあ、ここでは、まあ、命令が書いてあるというか、そういうことになると思いますが、特にこの、長老たち、ペテロをはじめとする、長老たちの目的を理解すること。長老たちのその存在の目的を理解するということ、まあ教会の方法と言われると、まあ、いろんな方法があって、こうなんかハウツーものがいろいろと出回っているというようなことをちょっと想像してしまうかもしれませんが、これはまさにザ方法ですね。これがまさにイエス様がおっしゃる教会の建て方である。ですから一つ目のポイントが18節のところで、キリストの教会をキリストが建てられる、キリストが建てるということ。二つ目のポイントは13節から17節で、教会の前提、 その信仰と信仰告白のこと。信仰と信仰告白、教会の前提ということが2つ目です。で3番目が18節から20節で教会の方法ということ、長老たちの目的ということです。でそれではもう一度復習いたしますが、中心ポイントがキリストと共にキリストの教会を建てようということです。1つ目が18節、キリストが建てられる。2つ目が教会の前提、信仰と信仰告白、13節から17節。3番目が18節から20節で教会の方法、長老たちの目的ということ。それではまず18節のところから見てまいりたいと思いますが、全体18節全体を見るわけではございませんが、18節をちょっと見てみましょう。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。この教会という言葉、なかなか福音書では出てこない言葉なんですね。パウロ書簡では結構出てきます、エクレシア。先ほど滝谷先生が支援解説の中で、おっしゃってくださいましたが、エク、クレシアというふうに分かれるんですね。ギリシャ語のことはちょっと日本語の、漢字とちょっと似てる感覚がありまして、いろんな言葉を組み合わせてできてるっていうのがあるんですね。だからその言葉を見てみたら、なんとなく意味が予想できる。漢字でも私は知らない漢字でも、その内容を見たら、こういうことがあるからこういうふうに読んで、こういうような意味かなっていうような予想はつきますよね。ギリシャ語もちょっと似たようなところがあるんですね。で、エクっていうのは、フロム、英語で言うフロムですね。何々からのっていうような意味です。クレシアのところは、カレオっていう、ギリシャ語なんです。一生懸命言っても意味がないですけども、呼ぶっていうことですね。コール。おーい。呼ぶことです。だから、何々から呼ばれる。まあちょっと、それぞれの部分を直訳しても分かりにくいかもしれませんが、だから、呼び出されるっていうような意味なんですね。何せ。まあということで、エクレシア、呼び出されたもの。これは、旧約聖書の中で、集会とか、改宗とか、言われているもの。それが、エクレシアというふうに、訳されています。72訳ギリシャ語の旧約聖書なので。だからまさにこれエクレシアという時に、私たちは教会と聞いて、あ、教会だな、キリスト教会、てっぺんにこう十字架があって、こう西洋風の教会っていう感じがするんですけれども、当時のユダヤ人の耳の中にはですね、エクレシア、まあイエス様はギリシャ語で話していらっしゃったわけじゃないと思いますが、エクレシアっていうと、エクレシアのそのヘブル語を聞くと、旧約聖書のアラノのイスラエルを思い出すんです。その、いろんな神様の罰を受けたり、神様を礼拝するため幕屋の周りに集まったりした、そのイスラエルの改宗、または集会を思い出すんですね。さあ、ここでその言葉を思いながら、この箇所をもう一度見てみましょう。私は私の教会を建てますって言ってるんです。非常に革命的なことをイエス様おっしゃってるんですね。つまり、私は新しいイスラエルを形成しますって宣言していらっしゃるよ、ここで。今までここイスラエルがずっとやってきてですね、神の民と呼ばれてたわけですよ。ところがイエス様は、私の教会を建てる。私の教会っておっしゃる。だから、このイスラエル、今あるイスラエル、イエス様当時の今あるイスラエルっていう改宗でなくて、その括りじゃなくて、私に属する者たちが集まる改宗、神の民、本当の神の民を私は建てるからっておっしゃってるわけですね。ここまで来るには長い時間がかかりました。弟子たちはいろんな、イエス様はいろんなことをするのを見ました。イエス様の、癒しを見た。病の人を癒す。 悪霊を癒しを見た。五千人癒しなよを見た。嵐を沈めやるのを見た。イエス様は神の国の教え、福音が、その神の国がすぐ近くに来たと言われるのを聞いた。その上で、やっとイエス様はこの第一歩に踏み込むことができたわけです。イエス様はそのために来たわけです。ご自身の民を救うために来られたわけですから、まずご自身の民がなくちゃいけないわけです。ところがイエス様はこれまで忍耐を持ってこの弟子たちと一緒に歩み、弟子たちの歩調で、弟子たちが本当にイエス様のことがよくわかるわけ。待たれました。そして、満を持して、と言いますか。私の教会を建てると。弟子たちに宣言されたわけです。これは非常に、ですから大きなステップなわけですね。そしてこの主語も注目に値します。私がと言っては、イエス様。弟子ということはついてくるものという意味です。イエス様が立てる、それについてきて一緒に立てる、見よう見まねで一緒に立てる、それが弟子なわけですね。私たちも同じようなわけですね。イエス様は弟子たちです。ですから私が教会を運営すると、私が伝道をする、確かまあ私たちはするんですけども、する部分があるわけですけども、決心してこの日にする、この日にビラまきをする、この日にこの人と会って話をする、するわけですけれども、しかしその教会の本当のこう働き、それはイエス様がされている、そのことを覚えなくてならないということですね。ですからイエス様がその石、まあ、建物に例えるですね、石を嫌い運ばれる、私たちはなんかこう足元にあるこう余計なものをどけたり、そして石を切るときになんかこう道具をちょっと持っていくのを手伝ったり、そういう働きをしているようなものです。ちょうど見習いがですね、その親方の周りでこう雑用しているようなものですね。実際に石を切られること、石を置かれること、石を測られて、どこに置くか計画されること、すべてイエス様がなさるわけです。今私たちがしている、教会を立て上げる働きもそうです。イエス様がなさる。ですから私たちは安心するわけですね。私たちにかかってないんですよ。伝道の働き、宣教の働きは。私たちがうーんってこうダウンしてですね、ダメでもイエス様はもうそれをしていらっしゃって、その時にも淡々と働きを進められるんですね。いや、私たちには一生懸命働けって言われるんですけれど、イエス様は働きません。ごめんなさい、神の国の働きが止まってしまいますっていうことはないんですね。そこまで私たちはこう不可欠というか、働きじゃないというか、イエス様はその私たちのさまざまな弱さを通しても働かれる。まず私たちはこのイエス様の宣言を聞きました。これはある意味約束です。イエス様はご自身の民を形成されるということ、そしてイエス様がそれをなされ続け完成させられている。これ一方的です。私たちはこれ受けるしかないです。私たちに何かこう何かするように、ここ今の段階では要求されていません。ただイエス様はあなたたちが何であろうが私はします、まあ何であろうがとは言ってませんけれども、そういうことです。 イエス様はもうするって初めから決めてるんですね。それが弟子たちの歩調に合わせたので時間がかかったんですけれども、しかしするとおっしゃる。今この教会、この新約聖書の教会の時代は一体何のためにあるんでしょう。これはまさにこのことです。イエス様はご自身の民を借り集められること、そのために終わりの時はまだ延ばされているのです。神様の恵みが一人残らずその与えられた、与えるべきものに与えられるために、この終わりはまだ来ていないのです。そしてイエス様は休まず働かれています。まずこの一つ目のポイントは、イエス様がイエス様の教会改修を作られる、建てられる。建てるということはただこう人を集めてくるってだけじゃなくてですね、その一人一人を成長させられる。本当に神様を恐れるように、神様を信頼し、神様に従うように成長させられる。そのことをもちろん含んでいますね。パウロの書簡に行ったらもっとはっきりしますが、教会を立ち上げるために牧師長老たちを任命したってエペソ書の4章では言っています。それでは2つ目のポイントに行きましょう。13節のところから順々に見ていきたいと思いますが、2つ目のポイント、教会の前提である信仰と信仰告白について、これは非常に大切なところですね。教会って一体どういうところですか。何が中心になっているところですか。それは信仰、そして信仰告白が中心になっているんです。なぜならば、その信仰とは私たちがイエス様の方向を向くことだからです。イエス様の方向を向くこと、イエス様に来ることが教会の中心でなければもうブレブレになります。信仰ということ、それが教会の前提、土台であります。まず13節のところから見てみましょう。その文脈のところから、さてフィリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。まあ、14節も行きましょうか。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。まずピリポカイサリアという地方ですが、ガリラヤのさらに北の方の、まあ、イスラエルの昔のイエス様がヨシア、神様がヨシアの時代にこう分割された一番北の国境のところの町みたいですね。一番上はダンの地でした。ダンのところに北イスラエルがその祭壇が置いてあったわけですが、そしてピリポ、これはヘロデのヘロデ大王の息子の一人ですね。そのピリポの領地の中にあった、まあ、カイサリアっていうのは皇帝のシーザー、その名前が含まれているので、特に皇帝に忠誠を示すために名前が付けられた町であったと、まあ、ですからある程度大きな町だったかもしれません。まあ、16節の初めのところまでは、マグダラ地方、マガダン地方にイエス様と弟子たちがいました。それはガリラヤ湖の、その、西岸ですね。西岸のところの町です。そこからずっとこう、また、旅をしまして、ガリラヤの地域を越えて、異邦人の地に行ったわけです。ですからまたイエス様は弟子たちを個人的に、教えるために、個人的に時間を一緒に過ごすためにそこに行かれたと考えられます。そこでイエスさんはもうやっとこのことを話す決心ができた、されたわけですね。人々は人の子を誰だと 言っていますか？これは究極の質問です。イエス様が誰かっていう質問、これは究極の質問なんですね。永遠の命と永遠の滅びを分ける分水嶺で、分水嶺です。まさに、まあ、イエス様は誰かという質問は、もしかすると皆さん長距離に馴染んでいると、あ、イエス様のについての教義のところの ご人格と御業のところのご人格の方かなと思うかもしれませんが、ここではそんなに細かい分け方はされずに、イエス様の教えのご人格も御業も含めたことを意識した方がいいと思います。まあ、そういうことは細かいことですが、イエス様が誰かというと、単純になぜイエス様はここでまず他の人々がどう思っていますかって言われたんでしょう。不思議ですよね。あなた方は私を誰だと言いますかって直接ストレートに聞かないで、まず他の人を刺されました。これには意図があると思います。おそらく違いをはっきりさせるためだと思います。他の人はどう思っているか、私について。いろんな答えが出ました。バプテスマのヨハネだという人もいます。これ14章のところで、ヘロデアンティパスがバプテスマのヨハネが蘇ったんだというふうに言っていますね。マタイの14章の1、2節ですけれども、あれはバプテスマのヨハネだ、彼が死人の中から蘇ったのだ。まあ、そういう人が、まあ、彼以外にもいたんでしょうかね。バプテスマはもう死んだのに、バプテスマはまた出てきた。まあ、同じことを言っているということかもしれませんが、つまり御国が近づいた、悔い改めて洗礼を受けなさい、同じことを言っていたと思います。エリアだという人たちもいます。つまり、ああ、メシアが来る前にエリアがやってくると言ってた、そのエリアじゃないか。まあ、それは返せばですね、メシア本人じゃないということです。まだあれくらいだったらメシアじゃないよ、でもすごいからエリアぐらいかな、来たるべきエリアぐらいかなというわけですね。またある人々はエレミアだという人がいたんですね。これ面白いですよ。なんでエレミアが出てきたんでしょう。イザヤとかエゼキエルとか、まあ、エレミアも大預言者の一人ですけれども、そのほかにもたくさん預言者がいる中で、なぜそのエレミアが出てきたんでしょう。これは人々のその時代に対する理解を表していると思います。エレミアってどのような預言者でしたか。エルサレムが陥落するときに預言していた預言者ですよね。私たちは新約聖書を見てイエス様のお働きを見ると、なんかこう、ここから始まっていく、明るい感じがするかもしれませんが、その当時の人々は、その時代のことをそういうふうには捉えてませんでした。彼らは、イスラエルは恥の中にある。ローマの奴隷にされて、自由を奪われている。ローマの言うことを聞かないといけない。囚われの身になっている。イスラエルの栄光は奪われている。神様はお怒りになっているのではないか。そういうように理解していたわけです。ですから、このエレミアだっていう言葉が出てきたわけですね。今は、エルサレムへの、イスラエルへの罰が与えられている。その時に、悔い改めを語る者たち、それはエレミアじゃない。エレミアの再臨じゃないか。まあ、エレミアが再臨するっていう約束は別にないわけですけれども。また預言者の一人だとか言っている。しかしこの声は全て共通点がありますね。それはこの方が来たるべきメシアだとは言わない、言わないということです。そういう人々が多かったということです。人々は確かにこの方はメシアではないか、メシアかもしれない。そういうふうに言っていたかもしれませんが、しかしあえて弟子たちのように本当にイエス様についてきて、イエス様をメシアであると受け入れた人々は、 まだ少なかったということです。人々はイエス様を偉人であったり先生教師であったり宗教家であったり運動家であったり、まあ、はたは狂人だ狂っていると言ったりその通りしたわけです。今もそうです。多くのヨーロッパの神学者たちはイエス様のことをですねこのように同じことを言っています。そして彼らはまたメシアだと本当に救い主だということを言わないわけですね。もし私たちが同じようにこの人々と同じように考えているなら私たちはよくよく自分を吟味しなければならない。まあよく図書館とか行って偉人伝の中にキリストってあるんですね。あれすごく違和感がありますよね。まあクリスチャンにとっては違和感があるわけです、うん、そしてちょっともうなんかこう取って捨てたくなりますけど、しかし人々はそのように見るということなんです。それはある意味仕方がないことです。イエス様はさらに進まれて私たちに聞かれる。あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方は私たちに告白を迫られる。その瞬間は必要ですね。私たちにとって洗礼を受けるときまた信仰告白40世で受けた人は先進告白するときがその一つの機会になっています。また日常生活の中でももちろん告白する機会ありますよね。ああ私クリスチャンなんです。なんで日曜日働けないですか。あ日曜クリスチャンなんですよ。安息日でちょっと働けません。なんでクリスチャンなんですか。それ聞かれますね結構ね。ちょっと答えに準備しなければ答えに困ります。なんでクリスチャンなんですか。いやここでいろいろとこうイエス様を信じた経緯を言ってもはてって思われるだけかなとか、どういうふうに説明したらいいのかな。私の場合だとまあうちの親がクリスチャンでって言ったらあーあーああって言われますね。でもそういうわけじゃないので、まあでもとにかくですね、自分がクリスチャンである、イエス様がメシアである、キリストであると信じていると告白しなければならない瞬間がやってくる。そしてそれは大切です。それは私たちをこの世から性別する聖霊の働きです。何も私たちがわざわざですねこの世界を下に見下して言うわけじゃないんですね。でお前たちと一緒にするな、そういうわけじゃないんです。ただ私たちは神様の御前に低くされて、まあ特にクリスチャンっていうこの日本で言ったらですね、別におすごいですねって本当の意味ではすごいですねっていうふうに言われるものではありません。いいですね。ああそうですか、なんかよくわかりませんっていう感じですよね。だからどっちかっていうとためられるものかもしれない。しかしそのようなことを通して私たちはまたイエス様は私たちをご自身に性別される。ですからイエス様はここで人々は人の子を誰だと言っていますか？はじめお聞きになった。それはイエス様が私たちの信仰を確認し、私たちをこの世から性別し、子供たちが私の民であるということを宣言する土台を築き上げることでした。ここでシモン・ペテロは答えました。16節に進みますが、あなたは生ける神の子、キリストです。シモン・ペテロは答えた。しかしここで ペテロだけが熱心にこう自分こう狭い視野になって言ってるんじゃないんですね。確かにペテロはその理解は完全じゃなかったんですね。ペテロはこのように告白した後もイエス様が十字架にかかって死にますって言い始めると、そんなことはとんでもないことですって言って怒られてます。だから理解は全然完全じゃないわけです。イエス様が捕まった時も一緒について行って、イエス様を3回否定する羽目になっています。だからペテロの考えはまだイエス様に対する理解はまだ完全じゃないんですね。しかしペテロがここで告白したということは一つのことです。告白することに、信仰を告白することに重要性がある。実際に見える教会はこの信仰告白の上に立っているんです。私たちは実際その告白を聞かなければ洗礼を授けることをしません。つまりメール教会は信じ、イエス様を信じ告白する者の集まりだということです。まあ、見える教会、見えない教会ということは使いましたが、見えない教会というのは神様がもうすでに決めていらっしゃる救われた人、本当に聖霊が働かれて救われる。しかし見える教会は要はこの地上の教会の教会員たちです。それはほとんどの人がその救われた人だと私たちは信じますけれども、しかし 100% ではない。しかし私たちはそれをいちいち疑ってですね、いやこの人はちょっと、そういうふうなことをしなくてもよいわけですね。必ずしも見える教会、信仰告白をしてそれを保ち続けている人、その人はいろんな成長の段階があります。本当にさっぱり分かってない人があります。もういいんです。イエス様がここでこの理解がすごく不十分なペテロに対してですね、幸いですっておっしゃってる。バルヨナシモン、あなたは幸いです。それはこの信仰告白が重要だということなんです。信仰、パウロはローマ書の10章で言っています。心で信じて口で告白して救われる。そしたら口で告白し損ねたら救われない、そういうわけじゃないですね。信仰によって救われるんですけれども、しかしそれは告白されなくちゃいけないということですね。教会のいろんなことを考えるときにこのことが基礎になります。その人々の信仰ということ、人々の信仰がどのように成長しているかということ、人々が本当に信仰を持っているかどうかということ、私たちが教会を見るときにこの信仰がいつも中心である。まあちょっとこの地上の他の団体とちょっと比べたらちょっと違うところが出てきますが、しかしダンスクラブだったらですね、ダンスが好きな人が集まるわけです。まあ好きじゃなくても何かしらの理由でしなくちゃいけない人たちが集まってくるわけですね。あと奥さんにせがまれてきたとか、なんせダンスで繋がってるわけですよ。ダンスクラブは、ダンスクラブがですね全くもって違うことをし始めて工作とかし始めるなとか言ったらですね、もう抜ける人が出てきますよね。いや、そのためにここにいるんじゃないんだけど、ということですね。教会も同じです。教会でいろんな、まあ、行事をやったりして、こう、他の人たちが来やすい雰囲気を、そして、こう、敷居をまたぐ、ためにそういうことを したりしますけれども、しかし、いつもいつも他のことばっかりする。そうなると、あれ、何の集まりかなということになるわけですね。私たちは信仰を、私たちのうちに信仰を起こし強める御言葉、そして御霊、そしてその 源であるイエス様、それを中心に集まってきているわけです。イエス様のところに来ている集まりなんですね。これが教会の前提です。教会の前提は信仰と信仰語学ということです。これはつまりイエス様のところにみんな集まってきてるよねっていうことですね。イエス様が見えなくても、しかしイエス様の約束がその教会にある。私はあなた方と共にいるという約束がある。そこに私たちは集ってきてイエス様の言葉である御言葉を聞くわけです。そしてイエス様を与えてくださったイエス様の御霊でそれに応答するわけです。このように教会ってどういうところ、信仰者が集まるところにあるということ、まず一つのところですね。ではその信仰の内容を少し見ましょう。信仰の内容、あなたは生ける神の子キリストです。キリストですという言葉から始まります。ギリシャ語の順番ではキリストっていうのは油注がれたものですね。ヘブル語でムシャーメシア、これは、まあ、旧約聖書に至るところに書かれている約束ですけれども、このメシアがやってくる、ダビデの子がやってくる、ダビデに与えられた約束、第2サムエルの7章の12節ですけれども、少し私がお読みしますのでお聞きくださるだけで結構ですが、あなたの、つまりダビデの、あなたの光が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたのあたりに起こし、彼の王国を確立させる。これはあるときはソロモンの子だと思われた、その部分がありました。しかしソロモンが本当の成就ではなかった。そしてこれはイエス様のことを指しているということが明らかです。エゼキエルの37章24節もお読みしますが、これもあの私がお読みしますのでお聞きください。36章の24節、あ、ごめんなさい、37章の24節、失礼しました、37、24、私のしもべダビデが彼らの王となり、彼らは全体のただ一人の牧者となる。彼らは私のために定めに従った意味、私の掟を守り行う。ここからも明らかですね。もうこのエゼキエルの預言している時点でダビデは遠の昔に死んでました。しかしその死後ダビデが彼らの王となる。そしてその民はその王の下で神様の御言葉に従って歩むようになると約束されている。ですからやがて生きたるこのダビデの約束を成就するもの、イエス様、キリストが預言されているわけですね。また他の場所は、例えばダニエル の7章の12節ですね、13節で失礼しました、ダニエル7の13、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た者、年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、そのように書いてありますね。まあ、このように旧約聖書で、まあ、他にもたくさん箇所がありますけれども、メシア、救い主がやってくるということが言われていた。そしてペテロはここでイエス様に対して、あなたがそのメシアですと告白している。そのメシアの中にペテロが込めた意味はどのような意味かはまだ理解は不十分だったかもしれない。しかしこの方がまさにキリストです、そのように告白しました。これはペテロだけの告白ではないんですね。ペテロは代弁しました。ペテロが 先走っているわけじゃないんです。しかし彼らは代表として弟子たちが同じように思っていることを言葉にしました。またこれは模範になりました。私たちのに対して模範です。そのように告白するという模範です。ですからイエス様がメシアである、キリストである、これは基本的な告白ですね。キリストとはどのような方であるか、油を注がれたもの、それは預言者祭司王でありますけれども、 そのダビデの契約、神様のダビデの契約を受け継ぎ、成就する。そういうことでありますね。その次に言われていることは、生ける神の子ということが言われている。このことは非常に少し説明が必要です。一体ペテロはどのように考えて神の子とイエス様を呼んだか。ここでイエス様の神性、神様であるということについて、ペテロが本当に完全に理解していたかどうか。それははっきりとしない部分がありますね。イエス様は、弟子たちや他の人々がイエス様を神の子、または神の子かって言っている箇所が福音書の中に何回か出てくるんですね。まあ、例えば、マタイの3章7節。天からの声、イエス様のバプテスマの時ですね。天からの声がやってきて、私の愛する子と言われた。まあ、これは神様をおっしゃっているので、本当の意味ですね。14章の33節では、イエス様が水の上を歩かれた後ですが、弟子たちは、あなたは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝したと言っている。まあ、これはかなりでも、神様、イエス様の神性を表していることに近いですよね。しかし、大司教たちも言っているんですね。イエス様が十字架にかけられる前に、マタイの福音書26章の63節のところで、まあ、これは質問形式ですけれども、しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子、キリストなのか答えよ。ですから、この神の子ということは、このキリストと共にセットになっているわけですね。ダビデの契約を思い出していただきたいですね。そのところで、神様はダビデに対して、そのやがて来たるべき、ダビデの子孫である王が、王を神様は私の子とするとおっしゃっているんですね。それで、人々は、ただ、弟子たち、イエス様を信じている人たちだけじゃなくて、キリストは神の子であるということを言っているわけです。しかし、必ずしも彼らの神の子、キリストは神の子と言われるときに、どのようなことを意味したかという理解は完全ではありません。福音書の中では。しかし、新約聖書全体をもっと見ていくと、さらにですね、百人隊長も言ってですね、イエス様が十字架にかかったときに、十字架の根元にいた百人隊長が、誠にこの方は神の子であった。まあ、ローマ人ですので、どういう意味で言ったのかわかりませんね。皇帝は神の子って呼ばれてましたから、まあ、ギリシャ神話の時代ですから、神々は子供を産む。そういうような感じに言ってたかもしれない。それは百人隊長のことは、マタイ27章の54節のところです。しかしこの神の子という言葉、新約聖書のもう少し大きな範囲で見れば、この言葉がイエス様の神性を表すということを根底の意味としては、本当の意味としては、その言葉を使っている人が理解しているかしていないかは別としてですね。この言葉の本当の意味として、この意味があると、その神性を含むということは言えます。例えば、パウロの書簡、ロマ書1章の3節。パウロは、この御子に関する子です。というふうに言っている。御子。つまり神の子ということです。さらに、ヘブル書では、1章の2節3節。この終わりの日に、終わりの時代には、御子を通して語られました。この御子は神様のご本質の完全な現れであるとおっしゃって言われている。ですから、キリストの神性はここでははっきりと現れてくるわけですね。まあ、さらに、福音書に戻ってヨハネの一章の14節ならでは、ここでははっきり現れています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。 私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。ですからその神の子という言葉を使っている本人がどのように理解していたか、その理解が不完全であっても、この言葉の根底的な意味としてキリストの神性を含むということです。ちょっと複雑な細かい説明になりましたが、大事なところでちょっと時間を取りましたが、そして17節のところではこの信仰の源がどこかということをイエス様は明らかにされる。つまり信仰の源ということは、それは教会の源です。17、するとイエスは彼に答えられた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。信仰告白をしたペテロに対してイエス様はあなたは幸いですと宣言された。特にバルヨナシモンとペテロのフルネームをおっしゃってますね。まあこれがこの宣言が正式で公式な性質であるということを表していますが、あなたは幸いです。マカリオスという言葉ですね。神様に祝福されているということです。イエス様がメシアであると、ペテロは告白したんですけれども、イエス様はそれに対して、その通りだとおっしゃっているわけです。大胆にご自身がキリストだとおっしゃっているわけです。よく考えてみたら、福音書でそんなにイエス様はご自身がキリストであるっておっしゃっているところあんまりないですよね。もう明らかなみたいなものように見えますけれども、しかしイエス様がなさることは、奇跡の印と福音の宣教です。そればっかりなんですね。ご自身に招かれはするけれども、私のところに来なさい。招かれはするけれども、ご自身がメシア、その方であるってはっきりと宣言されないことが多いですよね。まあそれはちょっと状況もあったと思います。まあ人の働きのところに入ったらわかりますが、自分がメシアだっていう人がいろんなところで起こるわけです。特にローマ帝国の圧政下の中にあって、革命を起こす人は自分がメシアであるというわけです。まあそれでイエス様はご自身がキリストであるということを人々言われなかったのかもしれない。実際この終わりのところ20節のところではご自分がキリストであることを誰も言ってはならないと命じられたと書いてありますね。これは明らかにそのイエス様がご自身がメシアであることを認めることを渋ってではなくて、あくまで人々がイエス様の宣教と印を見て確信に至るように待たれるというイエス様の福音宣教の姿勢を表していると思います。しかしここで17節のところでイエス様はご自身がメシアであることをはっきりと認められた弟子たちに対して、そのことは大切ですね。イエス様がご自身がキリストであるとはっきりとおっしゃってくださるということが必要です。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは天におられる私の父です。だからその通りだということなんですね。祭司長の前でもイエス様は言われました。先ほど読んだところで祭司長があなたは神の子キリストか聞きます。イエス様はあなたの言う通りであるって答えるんですね。だから別にイエス様はご自身がキリストであることを認めることに何か問題があるわけではないんです。それをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。信仰を持つのは自分やまた他の人や何かの知恵や力によるものではない。それぞれ信仰に至った道はいろいろとあるかもしれない。しかし信仰に 信仰の告白に至ったのは御霊の働きであるということなんですね。ですが教会の前進も成長も増加もすべて御霊の働きです。イエス様はご自身が立てられるとおっしゃっている通りです。イエス様は御霊を通してこの働きをなさる。ですから私たちは覚えなくてはならない。それに従った伝道、また教会形成の私たちの働きでなくてはならない。人々がキリストに引き寄せられ、キリストを見つめ、キリストについていく、その器としての教会でなくてはならない。私たちはすりガラスのようにイエス様が透けて見えない、そういうものであってはいけないですね。透き通った綺麗なガラス、イエス様がしっかりと見える、そのような器でなくてはいけない。さあ、二つ目のポイントを見てまいりました。非常に重要な箇所でたくさんのことが詰まってますので、ちょっと時間がかかりましたが、ここの13節から17節まで信仰ということです。教会の中心は信仰ということ、つまりイエス様を人々が見つめるということ、イエス様のところに集まってくるということ、それが教会の原理でなくてはいけないということです。ですから私たちは様々な自分のものを覗かなくてはいけないわけですね。何かこう自分が魅力になるようなこと、また自分がこう人々にイエス様を 見せなくさせる妨げになるようなこと、私たちは排除しなくてはいけないわけですね。私たちが別に何か他のものにならなくていけないということじゃないですね。私たちは私たちでイエス様の前にいるイエス様の弟子たちなわけです。神様、イエス様の民なわけです。ですから私たちは別に自分を偽る必要はないわけですね。ところが他の人も一緒にイエス様を見つめることができる、そのようにじゃなくてはいけないわけです。ちょっとイエス様を手伝うつもりでこう教会にたくさんのいろんなこう魅力を、イエス様が計画されている魅力をつけてみたり、また人々がイエス様を見るのは、いや、あなたはまだ見たらダメ、そういうふうにしたり、それではいけないわけですね。集まる人々がイエス様のところに行って、イエス様に引き寄せ合い、イエス様についていく教会になくてはいけない。それでは教会の3番目のポイント、教会の方法というところに参りましょう。長老たちということが言われている。ここで大事なことは長老たちの目的、その権威の性質を理解することです。そしてそれが教会全体のその働きであるということを理解しなくてはいけない。18節からまずお見せいたします。3番目のポイント、教会の方法、長老たちの目的というと、そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。さあイエス様は建てるぞとおっしゃっています。私が建てる、私の教会は今から形成していく、私の改宗を形成していくとおっしゃる。ではどのように建てていくか、この岩の上に建てるとイエス様はおっしゃる。そこで私もあなたに言います。ペテロの信仰告白の応答としてイエス様は語っていらっしゃる。あなた信じる、そして信仰告白をしたあなたに対して私は言います。あなたはペテロ、ペテロっていうのは岩っていう意味ですね。ペテロです。でこの岩の上に、ペテロの上に私の教会を建てます。 まあ、そのようにしてカトリックの教会はペテロがだから一番基礎なんです。で、教皇権を言うわけですね。まあ、私たちはそれに賛同しないわけです。というのは、マタイの18章の18節で、その、長老たちに、ペテロに与えられた権威が、他の弟子たちにも与えられているからですね。18章の18節。誠にあなた方に言いますと、あなた方って複数ですよね。何でもあなた方が地上で繋ぐことは天でも繋がれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。まあ、このように、他の弟子たちにもイエス様は同じ権威のことを言っていらっしゃるわけです。ペテロはここで代表としてと言いますか、こう、見本にされたわけですね。実際ペテロ自身も、ペテロの手紙、一章の五節で、長老の一人である者として進むままと言っている。自分が何か特別な長老だと言っている。長老の一人に過ぎないと言っている、ペテロ。さらにペテロは、イエス様が蘇った後、大胆な説教をするようになりましたけれども、間違いもしました。でパウロがガラティア書で報告しています。まあ、パウロを報告するのはちょっと面白いなと思いますが、まあ、だからそれほど隠れてない子だということですね。ペテロが、異邦人がと一緒に食事をしていたのが、ユダヤ人がやってきたら、異邦人と一緒に食事しなくなった。でパウロは面と向かって、それは間違っていると言った。でそれはペテロは影響力があったからですね。それが教会のスタンダードになる可能性があったわけです。だからそこで言わなければいけなかった。これは、ペテロが何か他の長老たちよりも特別な権威を持っていなかったということを示します。もし持ってたらですね、パウロはそんなことできませんでした。しかし、パウロは自分も長老である。彼も長老である。だから長老がこれを言わなければならないと。というふうに思ったからできたわけですね。ですから、ペテロが特別なわけじゃないですね。でもこれは、ただ、抽象的な信仰告白の概念、内容、その信仰告白の内容の概念について岩と言っているわけではないと思います。まあ、実際に多くの実在と改革主義の人たちは、この岩というのは信仰告白のことであるっていうんですけども、私はもう少し、ここは具体性を伴っているんじゃないかと思います。つまり、これは人々である。ということですね、私の結論。この岩、イエス様がこの教会を建てる、その上に建てるとおっしゃった岩は何であるか。ペテロ個人ではない。ただ、その抽象的な、その教えの概念ではない。そうではなく、実際に生きている人々、それは信仰告白、信仰を持って、そして信仰告白をして、その信仰によって生きている人々。特にここでは長老たちを意味されている。長老たちがその岩であると言われている。岩だから何か特別な栄光があるんでしょうか。そうではないんですね。しかし責任はあるわけです。役割が与えられている。この教会、この岩の上に建てられる、その時にこの教会は、黄泉の門も打ち勝てないものとなる。まあ、黄泉の門、ハデスの門ですけれども、門が別に攻撃していくわけじゃないですよね。だから門は攻撃を受ける側です。だから教会が攻撃する側なんですね、これ。だから教会が建物だと思ったらちょっとこう混乱しますね。教会が黄泉の門を打ち砕こうとするんですね。そして打ち砕くんです。そしてハデスに囚われている者たち、死と罪に囚われている人々を救い出す働きを教会はすると、ここで書いてある。しかしそれが本当にはっきりされるためには、長老たちが立たなければならないということなんですね。これがイエス様がおっしゃっている教会の宣教と伝道の方法論です。これはまさに聖書的方法論です。 それでは一体この長老たちは一体何をするんでしょうか。何が彼らの存在の目的なんでしょうか。これがすごく大事ですね。19節に行きましょう。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上へ解くことは天においても解かれます。これだけなんです。長老たちに与えられている権威っていうのはこれです。天の御国の鍵の権威というふうによく言われますが、これは長老たちの権威の目的、限界、性質を表しています。地上で繋ぐことは、地上で解くことはと言われる。これはどういうことでしょう。これは長老たちの人々の洗礼、または信仰告白にのための吟味、そして認定、またそれをまあ入るときですが、その反対で人々を回帰すること、除名すること、それをその働きを表し、クリスチャンでない人たちにとってこの権威は何の意味もなしません。なぜならばこれは宣言する権威だからです。この人は神の国にいます、入ってます。この人は神の国にから外されてます。宣言することだけだからです。聖書を信じてなかったら痛くも痒くもありません。だからこの的には何の価値もありません。まあただこの教会に行っている人たちのそのに影響はありますので、その人たちを通して影響は少し出ますね。しかし直接的には何のこの基準でいけば何の価値もない権威なんですね。力がないんです。しかしクリスチャンたちには全てです。自分が神様に許されて神様との関係にいる存在なのか、それともそうでないのか、それは全てです。クリスチャンにとっては、誰が神の国に属するので誰が属さないかを地上で仮確定する働きが長老たちの働きです。ですから洗礼、聖餐、そして回帰ということが大事なわけですね。今日本の教会ではこれがすごく曖昧になってます。カリスマ派の教会に行くと、もうじゃあ来週洗礼受けましょう、特に義務もなしで洗礼受けたりします。なんかこう出てったらもう、出てったなって1年間ぐらいしたら除名されます、非常的に。しかしそれはイエス様のこの置かれている方法を無視しているわけですね。私たちは性別すること、神の民を性別することが必要なんです。それは何か自分たちが他の人よりもこう優れているとか、そういうことじゃないんですね。ただ神様の恵みによって憐れみを受けて神様のためにされた、申し訳ないけど他の人の方がもっと優れてる、何か知らないけど自分は恵みを受けて神のためにされてる、でも他の人が性別されてる、そういうことですね。それが伝道の働きなんです。違いますか。だから伝道いろんなレベルがあるんです。トラクトを配るレベルから、話をしてイエス様が誰かを話すレベルから、もっと深く入ってですね、その人にどんな問題があって、どんな葛藤があって、そしてどれだけイエス様が必要か、どれだけ神様が必要、その人が必要としている、でその人がまだ意識してない、認識してないところから、でも本当によく考えてみたらそうじゃないかというところまで含むわけですね。そしてその人が確かに自分が神の民ですって告白すること、自分自身の信仰によってこの世から性別すること、神様の恵みを受けているものですと告白するようになることが伝道です。 だから教会に連れてくるんじゃないんですね。イエス様に連れてくるんです。教会に連れてくるってことは、イエス様に連れてこなくちゃいけないんです。これは人間には不可能な働きです。イエス様の例え話、神の国の例え話の六分の例え話のところで私は申し上げました。主人はしもべに言うんですね。しもべがまず言います。行って六分を刈り取りましょうか。主人は言います。いや、間違っていい麦も刈り取ったらまずいから育つまで待とう。主人は分かっているんですね。しもべが間違うって。だからこれ人間には不可能な働きなんですよ。誰が救われているか、誰が救われてないかとか。でも命じられている働きなんですね。だからもうできる限りのことをして、気をつけて気をつけて、そしてイエス様はこういうことでしょうか、それで判断をして、後で間違ってたということもあるわけですね。しかし命じられていることです。そのことがこの19節のところで言われてますね。地上でつなぐこと、地上で解くことは天でもつながれ、解かれます。これは未来形で書かれてますけど、未来形で書いたら間違いなんですね。これでも日本語に しにくいんです。これは未来完了と言われる、未来形と、そして分子の完了形が使われているんです。ちょっと意味が分かんないと思いますが、日本語です言うと、地上でつなぐことは天でも解かれたようになります。ちょっとそれはちょっと分かりにくいかもしれませんが、未来のことなんですけれども、しかしそれは常に解かれている、解かれてしまったことになる。つまり何が言いたいかというと、長老たちが決めて天が追認するのではなくて、天、つまり神様が決めていらっしゃること、イエス様が決めていらっしゃることを長老たちが忠実に地上で表そうとするべきこと、そしてそのようにして表された権威、決定、それは神様の導きによって守られている上に尊重されなくてはならないということですね。だから人間が支配することないんですよ。人間はあくまでもしもべなんです。長老たちはこのような恐ろしい役割を与えられている。それは長老たちだけが知るべきことじゃなくて、教会全体が知るべきことなんですね。長老たちがしていることは教会全体の働きですから、一体なんです教会は。ここまででイエス様が教会を建てるその時の方法について語ってきました。イエス様は教会を建てる方法論、他にもマタイの福音書に書いているところがあります。12章のイエス様のところに来なさい、重荷を思うたち、そういう箇所もあれば、10章のイエス様は弟子たちを殿堂に送られた時の言葉は、いろんなことがある。しかしここでは長老たちのことについておっしゃっている。長老たちが仮の宣言をする、どの人が神の国に入っていると仮の宣言をする権威を受けている。これは大切な働きです。ここははっきりしなくては伝道は進まない。ただ人々が知ればいいというものじゃないですね。そうではないんです。信仰を受けて信仰を告白する、そしてそれを生きていく、礼拝の歩みをしていく、そしてイエス様を見つめ続けてイエス様に帰り続ける。教会はそのような重要な働きを担っている。日本の教会は多くはこの権威をないがしろにしている。長老たち自身がないがしろにしている場合が多い。聖書には教会はないってのたまっている福音主義の牧師たちもいます。しかしイエス様は このように教会と共に働かれる。私たちはキリストと共に教会を建てる、キリストの教会を建てる役割が召されている。ですから私たちは覚えましょう。信仰が中心で、中心的な原理である。長老たちをイエス様は用いられている。恐ろしい働きや、この世では価値のない力のない働き、権威である。しかしクリスチャンにとっては全てだ。そのような権威を見出されている。しかしそれによって教会は前進する。人々をこの世から神様のために性別することによって教会は前進させられています。そのようにしてイエス様は私の教会を建てると、イエス様が主導権を握ってそれをなさるとおっしゃって、あなたも来なさいと言っている。それでイエス様はこの教会について説明していらっしゃるのは、あなたも一緒に立ちなさいという行為です。弟子たちにいろんなイエス様の働きを見せた後、そのように私たちはその働きをしているわけです。私たちのその様々な状況がある、それも用いられる。弱い時もある、それも用いられる。ただ私たちはイエス様を見続けて、イエス様のところに帰り続けて、イエス様についていっていく。そしてそれに御霊の働きによって、そうだと思いついて人々が一緒についてくる。ですから私たちはそのようにキリストと共にキリストの教会を立てる働きに召され続けたいと思います。さまざまなことを今日申し上げました。二つに分けるべきだったかもしれない。しかしぜひ今日ここで聞いたことそのままにしないでいただきたい。もし分からない部分があればぜひ聞いていただきたい。これ大事なことです。私たちがこの地上で与えられているその使命、大事なところです。キリストと共に教会を建てると、何が原理か、何が手段か、一つ心になってイエス様に仕えてまいりたいと思います。お願いいたしましょう。天の父なる神様、イエス様が教会について弟子たちに教えている箇所から私たちは教えられました。イエス様がご自身の教会を建てるとおっしゃった。弟子たちにもその働きに加わるようにおっしゃって、私たちはそれぞれに与えられた賜物と与えられた役割があります。しかしキリストの体として一つになって、本当にイエス様を求める者たちをイエス様と共に歩み、イエス様と共に立てる、そのような人生に励まし導いていくために、どうか私たちを用いてくださいますように。私たちは罪人です。欠けのある者たちです。しかし本当に御言葉と御霊を中心に、イエス様を中心に、私たちの与えられたレースを走り切ることができますように。それぞれできることは限られていますけれども、どうか私たちの信仰をあなたが強めてください。イエス様の名によってお願いします。アメン。
詩編の110編の主位を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
主は我が主に述べたのを、我らが叩きを 高いの意味何時の旅だわ清き心もまといて己を捧げん
全てと共にありますように。
アーメン。